では聖書開きましょう。 ローマの信徒への手紙15章の、22節からですね、まあ、これも読みながらしたいと思いますけれども、ローマの信徒への手紙15章22節から、33節までです。今日は宣教の心、宣教の本当に心っていうものを一緒に、分かち合うことができたらと思います。22節にパウロがこういうわけで、あなた方のところに何度も行こうと思いながら妨げられてきました。しかし今はもうこの地方に働く場所がなく、その上何年も前からあなた方のところに行きたいと切望していたので、イスパニアに行くとき訪ねたいと思います。途中であなた方に会い、まずしばらくの間でもあなた方と共にいる喜びを味わってからイスパニアへ向けて送り出してもらいたいのです。パウロはご存知のようにローマに一度も行ったことがありません。でもこの手紙を通して、いや会いたい、そして共に過ごしたい、そして私を送り出してほしいんだと言っています。ローマの教会はどうやって誕生したかというとですね、パウロによって建てられたのではないんですね。ペンテコステの日に、まあ、ローマはその当時の世界の中心地ですから、ユダヤ人もたくさんいました。ユダヤ人は年に3回エルサレムに来ますので、そこでペンテコステで、まあ、救われてクリスチャンになった人たちが戻って、違法人の方も救われた人たちが戻ってローマで、教会を建てたであろうと思われます。先週のメッセージの中にあったように、パウロはもうすでにある教会の人たちを何とかしようという思いはないんですね。むしろ教会のないところ、それはスペインだったんです。イスパニアっていうのはスペインなんです。地の果てなんです。その当時西の果て、またある面文化のとても有名な中心の地であったスペインに行きたい、どうせ行くんだったら皆さんのところに寄って、そして、スペインに送り出してほしい、祈ってほしいっていうのが、パウロの宣教のやり方なんですね。宣教っていうのはイエス様の心です。宣教に行って燃えない人はいません。でも宣教にクリスチャンが行かなくなるとですね、燃えなくなります。それは宣教は神様の御心であり、教会の使命だからなんですね。今回ですね、私は熊本に行かせていただいてですね、8月22日月曜日にすごい大きな感謝が2つあったんですね。でそれはですね、まあ、話せばいっぱいあるんですけれども、まあ、今回仁さんはね、まあ、アブさんが体調がこんなんだから運転手を引き受けてくださったんですよ。これ本当に助かりました。あの長い距離をずっと運転、していただいたっていうのはね。そして、まあ、純君もすごい大きな私にとって助けになりまして、車の中で一緒に礼拝しながら、打ち合わせしながら、祈りながら、共に宣教できたっていうのは本当に大きな恵みでした。で金土日月と宣教が終わって、まあ、宣教の半分が終わった日にですね、まあ、たくさんの熊本コーチングの先生方とも会って、また本当に集会も祝福されて、終わった後にじゃあ一緒に温泉に行こうってことになって、熊本の、有名なね、樽玉温泉かなってところに行ったんです。で、まあ、リラックスして、で熊本の先生とも交わりながら、でその時にですね、やっぱりね、この救われた喜びではありませんけれども、癒された喜び、それが来たんですね。ここまで宣教にもう一度戻れるようになったって、この2年間飛行機も乗れない、電車も乗れない中でね、もうすごい喜びが来たんです。そして、まあ、自律神経っていうのはその体温調整が難しいので、もう水風呂に入るなんていうのはとんでもないんです。入ったらもう本当に体調がおかしくなるんですね。あ、でももう癒されたなと思って、よし水風呂に入ろうと思って入ったんです。だ気持ちよくてですね、癒されてたんですけども、その時に自分勝手に言ったんです。神様、実はですね、以前私の友人がお見舞いに来てくれた時に、奥さんがですね、更年期障害、それもひどい更年期障害になってですね、同じように自律神経を患って長い更年期障害で苦しんだんですね。もう大変だったって。でも私にとっては第二の献身でしたという証をされたんですよ。それで人生変わったって、本当に全てが恵みだということが私は分かったんですっていう言葉を思い出しましてね、そうだ、私にとってもこの2年間は第二の献身だ、 これを通ったからこそまたより主を愛して従っていけると思ってですね、水風呂に今から水村光義って自分でよ、再洗礼、再献身洗礼を授ける、ジャボーンって言って、バーッと上がって、ハレルヤー、私はもう一度主に従っていくって、誰も見てないんですけれども、勝手に喜んだんですね。でも、心が嬉しくて嬉しくてですね、本当に感謝しました。そして家に帰ってですね、まあ、家内にちょっとこう報告したんですね。だから家内がこう言うんです。ちょっと見てって。もう、その喜び。これね、多分皆さん知らないのでちょっとお話をしますけれども、あの香川コーチングで米先生が前来られましたね。で米先生は里子、まあ、うちの教会でもね、あの何人かの方が本当に里親となって、素晴らしい働きをしています。でその話をしてくださり、また特に米先生はあのなかなか引き取り手のいないって言いますかね、問題の大きな子供を預かってらっしゃるんですね。まあ、私はそれだけでも尊敬するんですけれども、その米先生がですね、この香川県で今この一時預かりの小さい赤ちゃんのね、預かり手がいないって、まあ、大変だからね、赤ちゃんを預かるっていうのは大変だから、あの里親も足りないけれども一時預かりの里親も足りないんだっていうことを聞いてですね、まあ、かなり立ち上がったんです。それだったら私できるし、私はしたいって、ちっちゃい子供を面倒見るの好きだからっていうことで、まあ、立ち上がって研修を受けて資格を取ったんです。で実は7月と8月に2回電話かかってきましてね、もう突然今本当に今困ってる赤ちゃんがいるので受け入れてくださいって、いいですよって言ったんですけれども、あの突然目の前でキャンセルになったりね、あの親がですね、親の了承がないとあの預けられないんですけども、親が今見当たらないとかね、連絡がつかないとかいうことでキャンセルになったんです。しかしその8月22日なんともううちの家に来てたんです。で1歳2ヶ月の男の子だったんですけれども、それを見ながらね、うわ可愛いなって、もう会いたいなと思ったんですね。会いたいなって、で1週間ぐらいいるということで、会えるということで、まあ、それも神様に感謝したんです。本当にありがとうございますって。でも実は、まあ、残念で嬉しいニュースが金曜日に起きたんですね。残念で嬉しいってどういうこっちゃねんと思うかもしれませんけども、残念っていうのは、まあ、お母さんがいや、やっぱりあの自分の子供のことは自分で受け入れたいということで金曜日に引き取りに来たんですね。私にとっては残念なんです。会いたかったのに、お世話したかったのに、一緒に遊びたかったのに、何よりも祝福したかったのに、君も愛されるために生まれたよっていうね。でもあのそれは私が帰る2時間前に帰っていったのに、あの叶いませんでした。でも本来は親の元に帰るっていうことは一番嬉しいニュースなんですね。だから私にとっては残念でも、子供にとってはまあ嬉しい、まあ、ニュースだったわけですね。まあ、そういうことがその22日の時に宣教中にあったんです。あの、まあ、またこれから突然預かることがあるかもしれませんけれども、で、あの、まあ、インターネットでこういうの出せませんので、一応言っておきます。こういうことを、働きを始めたということ、またぜひあの神の家族としてね、本当に愛されて生まれたんだよということをね、皆さん全員でね、あの受け入れていただいたら嬉しいなと思います。まあこれはちょっと違う話なんですけれども、本当にパウロにとってまず一番目、宣教っていうのは情熱なんです。情熱がなければ皆さん宣教にはいけません。でも先週家内が話したようにね、全員がね、海外に、熊本に、また、みどりちゃんのように中東に行けるわけではないんです。全員が行けるわけではない。でもあなたにとって宣教地というのは職場かもしれません、家庭かもしれません。でも本当にこの福音を伝えたい、なんとかイエス・キリストを伝えたいという情熱があるならば、そこがあなたの宣教地です。先ほど丹羽先生が日本に対する宣教を持ってね、アメリカからこちらに来られたって言いますけれども、皆さんの中にも何かあると思います。特にですね、まあ、私にとって、まあ、パウロにとってはですね、このイスパニアに行くっていうことは、地の果てまで全世界に福音を述べ伝えなさいっていうイエス様の命令からいくと、パウロにとっては誰も行かないんだったら私は行きたいっていう、 情熱だったんです。で、私にとっては、九州で生まれ九州で育ち九州大好きです。九州に行くだけで人々の会話とか食べ物はむちゃくちゃ合います。何しよっととかね、そやねとかね、そこ履いといてとかね、わからないでしょ皆さんね。僕は本当に大好きなんです。でも神様が私を四国に送ってくださいました。だから九州に残している親族の救い、そして九州の人に使いたいっていうのは私の情熱でもあるんです。だから熊本に行くっていうのは大変なことではなくて本当に喜びです。で、そこで教会がまた元気になったり人々が救われたり、今回も求道者の方とずっと先生話してっていうことで、それはもうすごい力が湧いてきますね。ものすごい喜び情熱が湧いてきます。それはなぜならばやりたいことだからなんです。やりたいことだからなんです。で、今回ね、徳島から福岡まで飛行機乗っていきましたから、そこからレンタカーで行ったんですけれども、福岡っていうのは私の親戚とか会いたい人いっぱいいるんですよ。で、その一つは私のまだ救われてない姉夫婦で、親戚家族伝道って結構難しいじゃないですか。で、まあどうしようかなと思って全然予定してなかったんですけども、御霊がね示されて金土って開けてたんですけども、金曜日は大牟田の田中先生っていうね、目が全く見えない全盲の先生なんですね。その先生がコーチングに来てすごく変えられてきたので、まあパウロと一緒ですね、会いたい、訪問させていただきました。で、そこでも良い時を持ちました。さて最後の日、その日の夕方どうしようかってしまさった時は、まあ、姉のことだったんですね。で、そうだ、仁さんと淳君に姉の救いのために働いてもらおうと思ってですね、前もって行ったんです。で、姉たちはですね、まあ歓迎してくれて美味しい料理を食べさせてくれました。で、最初ですね、姉さんにね、いや、この2年間ね、実は僕大変でねって、こういう状況だったよって言ったらね、姉さんがね、私聞いてない、あんたそんなに大変だったの、なんで知らせてくれないのから始まったんですね。もうまるでね、姉はですね、母親になっちゃうんです。そして、どういう、何食べてる、これしてるでね、こうなんていうかね、男の子ってね、この母親ってうるさいと思いません？もういちいち言わんで、あ、だから、いや、僕言った覚えがあるんですよ、まあ、自律神経になってこうなってねって言ったんだけども、姉さんは聞いてないって言うんですね。で、じゃあ、あんたまだ頭染めてるのって言って、ね、いや染めてるよって言ったらね、体に悪いからもうやめなさい、ロマンスグレーにしなさいって、でもはいとかしか言うしかない、もうだから言うんじゃなかったなとか思いながらね。で、そこで仁さん登場なんですよ。仁さんがね、いや、お姉さんってね、こうね、いろいろ聞くわけでした。姉さんもね、聞かれるとすごく嬉しいわけですよ。で、何を聞くかと思ったらね、アブ先生のちっちゃな時はどんな子だったんですかって聞き出したら、なんでそんなこと聞くんやとか思いながらね。でも、そんなことになったらもうむっちゃ話が弾むわけですよ。この子はこういう悪そうでね、私たちこうしてねってね、もう仁さんうまいなとか思いながらね。そして、すごい楽しい時が来た時に、じゃあ最後仁さんに祈ってもらおうかっていうことで祈ってもらい、また淳君も明かしてくれてですね。で、もう今までも福音を私たちは受け入れてるんですけれども、とっても良い時になりました。皆さん、これチームなんですよ。本当に、特に親族、家族伝道っていうのは、案外本人難しいじゃないですか。でも、チームで行くときですね、チームが助けてくれるんですよ。で、すごいね、楽しい時を持たせていただきました。で、パウロもですね、まあ、同じように24節、イスパニアに行くときに尋ねたいと思います。途中であなた方に会い、まずしばらくの間でもあなた方と共にいる喜びを味わってからイスパニアに向けて送り出してもらいたいと思うんです。一度待ってないんですよ。これはね、巻き込んでるんです。宣教を巻き込んでるんです。ローマの人たちに、私はあなたたちを飛び越してスペインには行きません、途中で寄ります、そして私たちを送り出してくださいって言われたらどうですか。祈るでしょ、そして捧げるでしょ、そして報告を聞きたいと思うでしょ、そしてキリストの体、チームができるんですよ。ですから、今回私の熊本のために皆さん祈ってくれたと思うんです。 ということはあなたも私と一緒に熊本に行ったんです。私はですね、もうこのその前1週間もうミドルちゃんのためにずっと祈りましたよ。中東の危険なとこですからね、どうぞ主を守ってください、助けてくださいって。ということはみどりちゃんと私たちは一緒に中東宣教をしたんですよ。皆さんね、実は今日のポイントなんです。宣教には動機がいるんですけども、29節にその時にはキリストの祝福をあふれるほど持ってあなた方のところに行くことになると思いますとパウロが言っています。キリストの祝福を、まあ、お土産をですねいっぱい持ってあなたのところに行くよっていうんですね。なんかね、先生が来たら謝礼払わないかん、交通費払わないかんと思ったら地方の教会は重荷になります。いやいや、そんなんいらないよって。いや、むしろキリストのあふれるほどの祝福を持っていくよって言ってるんです。キリストのあふれる祝福って何か分かりますか？経済的に強くなること、教会が成長すること、まあそれもあるでしょう。でもね、これは体験的に分かるんですけれども、キリストの祝福の一つはあなたが宣教に加わるってことなんですよ。津田キリスト教会が地方の教会でもまあそれなりに祝されてきた理由はたった一つです。与える教会だからです。宣教する教会だからです。あなたがもしクリスチャンとして宣教にも行かない、祈らない、自分のことばっかし考えていったら絶対に行き詰まります。苦しくなります。でも私たちも宣教のチャレンジをしていくときに必ず祈る、与える、参加する、出ていくっていうチャレンジがあります。その度にイエス復活の主はあなたと共にいて取り扱ってくださって、力を与えてくださり、成長させてくださり、祝福してくださるんです。祝福されるから出ていける、出ていくから祝福されるっていうこの循環が宣教の中にあるんです。これが満ち溢れるキリストの祝福なんです。でも多くの人は何かものだと思っています。何かの祝福、良いことが起きると思っています。違います。なぜならば大宣教命令の中に出ていくときに、私は世の終わりまでもあなた方と一緒にいるってあるんです。今回ね、仁さんじゃなくてもですね、違う人の運転に乗っていくっていうのは結構信仰いりますね。全然違うんですよね、やり方がね。でもうその中でもう「淳君賛美係」と言ったら、淳君が賛美を流しながら歌いながらね、主よ守られるように、主よ守られるようにって、歌いながらね、楽しく生かしていただいたんですけど、選挙って本当にいろいろなことがあるんです。でも何を体験するかっていうと、頭ではなくてキリストは生きてるっていうことを体験するんです。アメン。パウロってうまいですね。ローマの教会を巻き込んでるんです。皆さんね、これが人の祝福になるなんて思ったことないでしょ。もし皆さんが誰かを誘って一緒に宣教に行かないとかね、誰かを誘って一緒に乗らないってね、宣教的なことに誘うんだったら、あなたは相手を愛し、その人をキリストに結びつけることになります。満ち溢れる祝福を与えることになるんです。でもクリスチャンであっても宣教の火が消えてしまうと本当にどうなるかっていうとですね、いつも自分中心の問題です。こうだ、ああだ、これが足りない、あれが足りない。ですからこれを維持させ、燃えさせることが祝福なんですね。そして26節にパウロはですね、もう一つのことをするんです。それは教育なんですね。巻き込むだけではなくて、救われたローマの教会の人たちに教育をするんです。どういう教育？26節マケドニア州とアカヤ州の人々がエルサレムの聖なる者たちの中の貧しい人々を援助することに喜んで同意したからです。彼らは喜んで同意しましたが、実はそうする義務もあるのです。異邦人はその人たちの霊的なものに預かったのですから、肉のもので彼らを助ける義務があります。それで私たちはこのことを済ましてから、つまり募金の成果を確実に手渡した後、あなた方のところを経てイスパニアに ていきます。本当はもうギリシャまで来ているので、このローマの手紙はコリントでパウロが3ヶ月滞在した時に書かれたと言われています。ギリシャからローマって近いんです。すぐに船に乗っていけば行けるんです。すぐに何度も行こうと思ったけれども、でも私たちを送り出しているその母体であるエルサレム教会は迫害を受けてですね、散らされて貧しい生徒たちがいっぱいいる。でも彼らは祈って宣教師を送り出し、祈ってこの異邦人宣教のために仕えていっている。だからどちらがいいかっていう中で、パウロは聖霊様がじゃあ今はまず献金を募って、そして母教会である母体であるエルサレム教会の貧しい人たちを応援に行くっていうことに決定したんです。でそこのミッションが成功したら帰ってくるからねっていう話なんです。これは教育なんです。これからですね、次世代皆さんの子どもたちが信仰を継いでいくのは簡単ではありません。でもね、教育が必要です。宣教に行く、宣教的である、宣教的な教会を保つっていうことは一つの、教育ですけど、もう一つは今あるのは前の人たちや祈ってる人の、おかげだっていうことなんですね。今教育館を、牧師館を今整理してるときに一枚の写真が出ました。見つかりました。マークス先生の写真です。実は私はマークス先生にお会いしたことがないんです。アメリカの学校の先生をなさっていて、そして献身をして、そして今からね、50年、60年、70年前の方ですから、その当時の四国ってまだ推薦免除じゃなかったと思いますよ。自分のね、結婚もなさらないで人生をかけて四国の、それも多分高松とか徳島とかだったら教会も建てて人が来るでしょうけども、多分こういう津田とか白鳥とかそういうところはなかなか教会を建てようという献身者もいない中で、あえて一番示された津田にね、来てくださって人生をかけて教会を作ってくださいました。でマーク先生を一人送るためには、アメリカでたくさんの生徒が祈って支えて、来たと思いますし、伝道隊も祈ってきたと思います。で私たちはそのことを本当に忘れたらダメだと思うんです。今あるのは、子供が大きくなってですね、親が育てたんじゃなくて俺は自分で大きくなったんだというのと一緒でね、それは間違っています。ですからパウロは教育しているんです。エルサレムの生徒たちに、自分たちは霊的な恵みを受けたから捧げ物をしよった、みんな OKOKOKOKOKOK それを済ましてからローマに行くことにするっていう手紙を送ったんです。これが成功したら、で実はですね、これ簡単なミッションじゃなかったので、30節読んでみますとね、兄弟たち、私たちの主イエスキリストによって、また霊が与えてくださる愛によってお願いします。どうか私のために、私と一緒に神に熱心に祈ってください。私がユダヤにいる不信の者たちから守られ、エルサレムに対する私の奉仕が聖なる者たちに歓迎されるように。献金が受け入れられるだけではなくて、私が行くことで反対するクリスチャンを反対するユダヤ人から守られるように、もう力いっぱい祈ってくださいっていう手紙なんですね。で実際これはどうなったかっていうと、ご存知のように使徒行伝を学んでいくとですね、パウロは献金を持っていきますけれども、もうね、本当にこの不届き者ということで結局捕まって牢屋に入って、それからパウロは獄中の身でローマに連れて行かれる身になっていくんですね。ですからこの祈りは答えられなかったと言ってもいいかもしれませんけれども、イエス様はそれ以上に答えて守ってくださったわけです。この時点で私たちはパウロがローマの信徒を巻き込んでいる、宣教に巻き込んでいるというのが分かります。これは口伝なんですけれども、ローマに連れて行かれた後、パウロは自由が与えられて3ヶ月間イスパニアに行ったという記録があるそうです。これは本当かどうか分かりません。でもその時にローマの教会が助けたのは確かなんですね。私たちはいつも自分たちのことを考えてはいけません。伝道隊のこと、母教会のこと、また皆さん、私がここにいるっていうのはですね、 日本キリスト伝道隊の八幡前田教会が捧げてくれたからなんです。だから四国にいるんです。またやがてここから献身者が起こされてですね、なんで献身者が起きたら津田に仕えるのが当たり前だろう。そうではありません。献身者が起きたら神が行けっていうところに使わすのが私たちの使命です。ですから喜んで神様が命じるところに使わしていき、そのことを通してまた福音が伝わっていくのを一緒に見ていこうではありませんか。宣教の心っていうのはまず情熱なんです。それは神様から来るんです。親族のために、自分の同胞のために、自分のあの友達のために、で何よりもあなたが苦しんでキリストによって助けられた領域、あなたが癒された領域、それは情熱になります。私はですね、なぜ熊本のあの教会に行くかって言うと、それもね、地方の教会に行きたいっていうのは、自分が福音で救われたんだけども7つの本質を知るまで本当に苦しんだんですよ。牧会って難しいなって、地方の教会って戦いがあるなって、講師を呼びたくてもそんなにお金がない。同じ苦しんでる地方の先生たちや若い先生たちにこの7つの本質を福音とともに伝えることでだいぶ楽になる、だいぶ見えてくる、成功する確率が高くなる。自分が救われたので伝えたいと思ってるんです。これは情熱なんです。そしていつも思うんですけどもね、宣教に行くと必ず言う言葉があります。与えるために行ったのにたくさんもらったって。純君、お金と時間と労をかなり彼は払いました。払ったね。でももらった方が大きいと思います。すごく良くしてもらったり、すごくいい経験をしたり、すごい霊的な経験をしました。もらうために行ったんじゃないんです。でも結果的にはもらう方が多くなる。これが宣教なんです。まあ、神様は本当にその私たちが小さな犠牲を払うことをこう見ておられるんですね。でも2番目にその宣教の構造を話しましたけれども、パウロは教育をし巻き込むということをしてるんです。これぜひ皆さん覚えてください。ぜひどっかに行くときには祈ってくださいってまた報告をすることで、いいですか、巻き込まれる、宣教に巻き込まれることがキリストの満ち溢れる祝福の一つなんです。これはね、宣教をずっとやっていかないと言えない、わからない奥義です。どんなに宣教というものが私たちに命を与え、逆に宣教しなくなったときにどんなに命を失っていくかということを私たちはね、体験していると思います。で、3番目、今日の何度も繰り返してますけれども、29節、これが動機なんです。宣教の動機なんです。その時には、キリストの祝福をあふれるほど持って、あなた方のところに行くことになると思っています。今回ですね、実はね、いろいろ準備をしてたんですよ。3人でね。でも、いろんな係も決まったんです。でも、宣教の地の先生から電話があったんです。日曜日、子どもたちのもう参加させますので、まあ、2週間、礼拝を休んでたので、まあ、子どもたちを参加するので、子どもたちにも分かりやすいように7つの本質を語ってくださいって。皆さんこういうふうに言われたら、これ簡単ですか、難しいですか。難しいですね。あの7つの本質を短い時間で子どもたちにっていうのはすごい難しいことなんです。でも私たちは返事をしました。分かりましたって祈ってやってみます。で、純君と仁さんが子どもたちに分かりやすい形式で、まあ、することができたんですね。で、これはもう宣教のチャレンジですよね。私たちもう本当に祈りました。で、それを通して私たちものすごく祝福されたんですね。で、もう一個の熊本コーチングの方はネットワークをしてください。で、最初仁さんに当ててたんですけども、僕は聖霊様が、あ、これは違うなって、このレベルはもうみんなが知ってるので、じゃあ今回はちょっと私が準備しますって。で、祈ってる中ですごい真理が与えられたんです。ネットワークの考え方がすごくポンと落ちたんです。で、こう思ったんです。これを知れば多分先生方はみんな助かるって。あ、こういう考え方すればネットワークに整理がつくっていう、まあ、考え方が自分に落ちてきたんですね。 要するにこういう思いなんですよ。私たちが行くことで相手はすごく得をするし、あ、よかったって言うし、恵みになるっていうことが分かった瞬間なんです。パウロが言ってるのはそういうことなんですね。私が行くときには、でパウロって勉強して行ってるんじゃないんです。ずっと宣教しながらそこで神の御業、教えられたことを恵み、それを持ってますから確信があるんですね。ローマに行った時にはもう本当に満ち溢れる喜びを持っていける。でそういうふうに思うとですね、宣教の本質って何かっていうと、あなたの存在が教会であり、あなたはキリストの香りであり、あなたは宣教師であり、あなたが行くことを通して相手が祝福される、キリストを知る存在になるってことなんですよ。だからよく祈ったり勉強したり、いつも自分を清い心で整えていこうとするんです。自分のためではないんです。キリストのため、人のためなんです。皆さんね、あの詩編の51編っていうのはダビデがバテシバで罪を犯した時に読んだ歌なんです。彼は歌っています。私の前に罪があるって、いつも私の前には罪があるって詩編50編で読んでいるんです。使徒行伝の2章に、私の前に常に主を見ていた、主が右におられるので動かされることはないとダビデが後に歌っています。罪を犯した後っていうのは自分の前に罪や呪いが取れなくなるんです。これ苦しいんですね。宣教どころではない、人どころではない、力を失い、喜びを失い、感謝を失い、死んだ人間になっていくんです。ダビデはまさしく死んだ人間になっていたんです。でもダビデの偉いのはそれを認めて逃げなかった。神様、許してください、清めてください、もう一度主が前にいて、あの力があった、あの時あの喜びがあった、あの時本当に神様だけのことを考えて賛美をして魂が生きていた、あの時に戻してください。これがダビデの素晴らしいところですね。宣教をするとですね、皆さん、罪を持っていてはできないんですよ。やましさを持っていては力なんかないんですよ。でも私たち罪人でしょ、みんな弱さがあるでしょ、同じなんですよ。だから祈るんです。神様、清い心をくださいって、この集会にも神を働いてくださいって、これがパウロが言うキリストの祝福をあふれるほどってものではないんです。あなたがもう一度イエス様の前に立ち返って、目の前に罪ではない、呪いではない、主が見える、主が私を愛して共にいてくださるってことが分かる、この燃えるような心の祝福がキリストの祝福なんです。皆さん、この教会50周年を迎えますけども、津田から宣教を取ってしまったら力のない、弱い、本当に死んだ教会になります。でも主の愛に応えて宣教に立ち上がり、またそれを巻き込んでいくならば、いつまでも心の燃える弟子たちが弟子を生んでいく教会になっていきます。宣教していきましょう。また宣教に巻き込まれていきましょう。参加していきましょう。お祈りします。一緒にお祈りしましょう。天の父様、感謝をします。私たちではなくて、私たちを愛し救ってくださり、癒してくださり、解放してくださった主を、主と共に行く宣教、また行けなくても一緒に祈り、一緒に捧げ、共にできる宣教を感謝をします。どうぞ本当に聖霊様、心をもう一度救いの喜びに返してください。心をもう一度宣教の思いで返してください。そして全員が参加してチームで勝ち取っていく勝利を表していく、そのような教会として整えてください。感謝します。コロナにかかっている方、その方も癒されますように、今本当にズームで参加している方々も心を燃やされますようにお願いいたします。全ての栄光を主にお返しをします。そして主に再献身していきます。どうぞ私たちの献身を受け入れてください。皆によって、アメン。